皆さんこんにちは。藤原直哉の21世紀はみんながリーダーの時間です。この時間は行き詰まった今のリーダーシップを突破する21世紀の新しいリーダーシップについてお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。2月26日藤原直哉の21世紀はみんながリーダー。今日の話題はリーダーシップのスタイルというお話です。リーダーシップのスタイルっていう言葉がありましてですね、まあよく言われるようにね、上からいろいろガミガミ言うリーダーとか、下に対して優しいリーダーとか、まあよく言われますけども、もともとそのリーダーシップっていうのはですね、英語でありましてですね、その本当の根源的な意味はカオスを止める力って意味なんですね。リーダーシップっていうのは実は非常に具体的な意味がありまして、カオス、混沌を止める力、これをリーダーシップと言います。ところがそのリーダーシップという言葉はまさに日本人がね、カタカナで書くように、これ日本語っていうか漢字にならないんですね。どうもだから日本人ね、よく意味わかんないね、リーダーシップという言葉ね。で、意味わかるとこれ漢字にできるわけですけども、漢字になってないってことは意味理解してないってことなんですね。だからリーダーシップの議論って日本ではね、本当に不毛な議論になることが多いんですね。そもそも何のことだかわからないのにですね、それこそ UFO とか宇宙人のこと議論してみたいな話になるんでね、何者かがわからないのにですね、こんなもんだろう、あんなもんだろう議論したところがあって、実にもってですね、なんかまあ混乱することが多いわけですね。しかし実態はあるわけですね。あの人のリーダーシップがいいか悪いかってのは実感として実感としてみんな感じるし、結果出てきますから、まあ実感実態はあるんだけども、まあその意味するところはわからない。しかしリーダーシップという言葉、反対語がありまして、英語だとカオスという言葉なんですね。カオスという言葉がリーダーシップの反対で、リーダーシップがないということはカオスに意味してるということ、カオスを飛びる力をリーダーシップと言いますので、まあ混沌と秩序ということで言えば、混沌を止める力、混沌から秩序を取り出す力、これがリーダーシップだと、まあ、言ってよろしいんじゃないかと思うんですね。したがってですね、リーダーシップのスタイルというのは、いろいろ、個性はあってもですね、まあ、混沌が止まればリーダーシップは発揮されていると言っていいんですね。これがいい悪いというのは、そのリーダーシップって言葉自身にはなくてですね、まあ、とにかくその場の混沌が止まればね、怒鳴って混沌が止まれば、それでリーダーシップは発揮されてるし、穏やかにしていて混沌が止まれば、それもリーダーシップは発揮されてると、こういうふうに言っていいんですね。ただ、何が違うかっていうと、その持続性なんですね。怒鳴ったり叩いたりしてるとですね、まああまりそのリーダーシップは持続しないんですよ。みんなすぐ反抗してきますから、リーダーの行動に対して反撃に転じますので、そうするとその人がその一瞬人々を黙らせることができても、またすぐみんな騒ぎ出してきて、混沌はもっとひどくなることが多いですね。反対にじっくりやるとですね、まさにこの土台を固めてから上に家を作るような形でね、リーダーシップをやりますと持続性が高いんですね。そうするとあんまり苦労することなくですね、組織が自律的に秩序を持って動いていきます。そうするとリーダーはあまり普段はですね、こう叫んだりですね、ハッスルしなくても組織がちゃんと動いていきますので、そういうリーダーは組織の中のことより外のことにより注力することができます。お客さんとの関係とか、取引先の関係とか、あるいは未来づくりの勉強とかね。だからその組織の仕事は部下に任せて、リーダーは、とかトップはですね、その未来を作るための仕事に専念することができると、こういうふうになっておりますから、やはり持続性の高いリーダーシップを発揮した方が絶対本人も組織も周りの人たちも絶対楽なんですね。そういう意味では今度はリーダーシップのスタイルが持続可能か持続可能でないかっていう話が次に生まれてきます。で、したがってその、このスタイルだと続かない、このスタイルだと続くっていうのはやっぱり間違いなくあるんですね。まあそれはその時代によってもだいぶ違いましてですね、まあ昔のようにですね、こう実務中心の時代はとにかく実務をテキパキやるリーダーでないとみんなついてこなかったんですね。鬼軍曹みたいな人でもですね、 まあ、戦上手で結果をどんどん出すところには人々はついてきた。でも今はなかなかそういかないですね。本人どんな仕事できてもですね、こういろいろ言うとみんな離れていきますから、みんな離れたんじゃそれリーダーシップにならないんでね、秩序ができないんで、むしろみんなをこう集めていきながら技を教えていかなきゃいけませんので、すごく丁寧なやり方が必要なんですね。で同時にこの一度に大量に面倒を見るってことはなかなか難しいんですよ。まあ学校だってですね、もう少人数授業が当たり前でしょう。でやっぱりその人数が多いとですね、一度に号令かけてみんなやれということ言えるんですが、もう今そういうことやったってついてこれる子の方が少なくなってきちゃったんでね、職場でもね、やっぱりその1対1でメンターみたいなの見つけてね、先輩が指導するみたいなこととか、もっと小グループでね、ディスカッションをしながら、そうなんで、ディスカッションをしながらですね、組織を運営するとか、そういうふうでないと混沌が止まらなかったりするんですね。でですから今のこの日本のリーダーシップの様子を見ていてもですね、なんかうまくいかない、うまくいかないって話聞くんだけども、混沌が止まらないってのはうまくいかないってことだから、どうやったら混沌止まるのか、真剣に考えてそれを実行するっていう、そういう冷静さがやっぱりない組織が多いですね。やっぱそれはなんかそのね、言った通りしないのが悪いと、でそんなことを言った通りする必要もないと、これで終わっちゃってるわけですね。だからそのなんか共通の目的を達成しようと思ったら、あるいはそのみんなで合意できる目標を持ちたいと思ったら、なんかやっぱりもっと、どうやったら混沌が止まるかっていうことを考えて、もっと理性的に行動しないとまずいと思いますね。トランプ氏はあれは映画ですからね、くれぐれも言っておきますけども、あれは軍が選んだ大統領候補で、大統領ですよ、決して彼の個人焦点じゃないですからね。あの人は前からそのまあ政治家やりたかったんでしょうな、なんか、大統領になりたかったんでしょう、昔からテレビなんかも出てますからね。でまあオバマ時代ですよ、オバマ時代にもう軍が頭きちゃって、もうこれクーデターやるって言ったから、ちょっと待ってと抑えてですね、でトランプを大統領に軍が据えて、で今やってるわけですから、彼のスタイルはその個人焦点じゃなくて、彼がいろいろ言う話はスタッフとか軍が全部後ろで固めてるわけですよね。固めた上でトランプが、まあ、トランプ流の喋り方で喋ってるわけですから、決して彼の一言で全てが動いてると思ったらそれは全くの間違いですよね。だからあの人はだからむしろ逆に自分でなんか物事やるときには丁寧な人ですよね。だからカジノの運営の時もそうですが、あの人はすごい丁寧な人で、だからこう何て言いますか、いろいろみんなに配慮するから、あんまりなんかこう何て言いますかね、突拍子もないように見えるんだけども、意外にこうついてくる人が多いんですよね。意外にって言ってると思うんですけども、なんかその独善的で何かやってるっていうのは、あれ映画の中の姿ですから、実態はあの人は昔からそうですけども、意外にそうじゃないよね、あれね、丁寧にやってんですよ。でやっぱりこの余計な揉め事を起こさないように丁寧にやってますよね。今回なんかマクロンがあそこに来ましたよね、ホワイトハウスに。あれ不思議なのは、マクロンをトランプが出迎えた動画と、トランプは首席補佐官の女性の方います、スージーって言いましたっけ、スージーが出迎えた動画と2種類出回ってんですよね。ホワイトハウスの公式ページはトランプが出迎えた動画で、我々それ見てね、まあトランプとマクロンがホワイトハウスの入り口で談笑してる映画見てんですけども、全然別の人たちが実はスージーが出迎えてトランプ出てきてない動画を発表してるんですね。まあどっちが本当なのかなと思うんですけども、まあいろいろ作戦がありますからね、まさに軍事作戦だから、どっちが本当でもねおかしくないんですね、これね。一概にどっちが間違ってるとは言えないんですよ、はっきり言って。でもああいう様子見るで、ああいう様子見てるとですね、まあなんていうか、その全てこう作られた世界だっていうことが分かりますよね。で本音で見た時に、トランプ氏マクロンの時も会った時もブルーのネクタイでしたね。であれはその石破と会った時もブルーのネクタイだし、それからあれイスラエルのネタニヤフと会った時もブルーのネクタイでしょ。ブルーっていうのは安心とかね、 安定感、安全みたいな話ですから、もうすでに決着がついてんですね。決着がついてて、まああとは穏やかに話をして、まあ一つの物語にしようっていうことでしょう。でマクロンはなんか黒って言いますか、ちょっとなんか島の入ったね、濃い灰色のようなネクタイしてましたよね。なんか葬式のネクタイみたいな、あんなもん普通着ていかないと思うんだけども、していかないと思うんだけども、まああれも意味あることで、まあ今やねネオナチの牙城がフランスですから、ドイツはまあ総選挙で左翼負けたでしょう。いよいよねネオナチの牙城がフランスになっちゃったんだな、マクロンとかになっちゃったんだ。まあそれが葬式のネクタイみたいなの出てきた、まあそんな風にこう見えるんですけども、実態としてね、もう青いネクタイして出てきてるんですから、まあやっぱりもう終わってんだよね。激しいとこは終わってるというふうに見ていいんじゃないですか。で、その様子見てると、まあ丁寧に人の話聞いてますよね。石破とトランプのね、記者会見もそうだけども、まあとにかくあの時も読売のなんか向こうの記者なんかわけのわかんない質問流れたとしちゃってさ、お前な、もういい加減しろよと思うんだね。まあトランプもさ、まあ聞き化してね、ちょっとは日本の記者にも石破さんにどうぞ質問しとって、こうね、こういろいろ気遣いしてんでしょ。だからところがその質問がバカみたいな長くしちゃってね、もうトランプはなんか呆れた顔して下向いてましたよね。こっちもなんかさ、見てるだけでさ、もうなんかね、恥ずかしくなるような、そんな様子でしたけども、やっぱあの様子はすごく丁寧な人だよな。本当に喧嘩強い人って丁寧なんですよ。本当に喧嘩強い人はね、まあ、やたらにですね、激しいことはしないですよね。激しいことできるがゆえにやたらにやらないんですね、はっきり言って。それが本当喧嘩強い人で、だからトランプは喧嘩強い人だと思いますね。それをだからメディアでなんかちょっとね、野蛮な人のように演出してるだけのことで、あれはやっぱり油断させてるんだと思いますね。そしてやっぱりその敵を見つけ出すんだね。結局トランプ打つべしなんていう人をさ、一人残らずおびき出すための作戦ですよね。意図的な作戦で、周りに引っかかってですね、トランプけしからんとか、やっちまえなんて言うと、後ろから FBI とか連邦保安官がやってくると。あるいは場合によっては海兵隊がやってくると、こういう仕掛けでずっとやってきてるわけですよね。で、まあですから、その彼なんかもやっぱり丁寧なスタイルですよね。で、ロシアのプーチンも、まああれも何人目か、4人目だって聞いたことありますけども、暗殺でどんどん殺されちゃったんで、でもあれもなんか見てると、まあ丁寧な感じしますね。まあ丁寧とは言ったってですね、要するにイエスかノーかって言ったらもうイエス以外の答えがないわけで、ノーは言ったらもうクビだと。まあトランプもそうだね、ノーを言えばクビだから、まあ、やめることはいいんですけども、まあ一緒にやっていく以上はイエスから始まって、イエスそうから始まって、で細かいところどうするかっていう話やるしかないですね。まあだから圧倒的な強さを持って接してるっていうのが、まあトランプやプーチンの姿ですかね。でもその裏側にはですね、やっぱり非常に丁寧な仕事やってると思いますよ。もうあれぐらいのね、国家の運営ぐらいになりますと、一人じゃ全部回りませんので、みんなの力でありますから、やっぱり裏側は丁寧にやってると思いますね。じゃないとこう全てね、ひっくり返ってしまいますから。だから我々もですね、こうね、メディアから見てると、まあ激しいチャンバラをやってるように見えますけども、確かにチャンバラはありますけども、やっぱりその基本的にはすごく丁寧にやってて、すなわち今彼らがやろうとしてることは持続可能なシステムに入れ替えるってことでしょ。ね、その生きり立って戦争をや始めると、9・11事件の後のね、ウクライナ、9・11事件の後の、まあ、アフガン戦争とかイラク戦争みたいに生きり立ってね、威勢よく戦争を始めるととんでもないことになるわけですね。要するに生きり立って戦争を始めるっていうことが持続可能性のないリーダーシップの動かし方なんですね。まあ勢い込んでね、まあなんかやっちゃうとですね、それは非常に後から後悔する結果になるわけですね。だから今みたいに本当にその慌ただしい時代こそですね、持続可能なリーダーシップにしておかないと、あとまためんどくさいわけですね。二度手間三度手間になっちゃってややこしいことは限りありませんから、まさに今みたいな時ほどですね、まあ丁寧にやって、で諦めるものと手にするものを間違えないようにして、そして、まあ、続くように、未来に向けて続くように、やっぱ行動していくことが一番賢明、賢いやり方だなと見てて思いますね。で、ですから、 その丁寧にが基本でありまして、でもう一つ言うならば、みんな情報も知らないし、どうやっていいか分かんない人が多いんで、いくつかやっぱり提案してあげることですよね。そのよくやり方を何も分かんない人本当に多いんで今ですね。だからなんかこの人たち何とかしようと思ったら、ある程度教えてあげないとね。その行動の原則とか気持ちの持ち方の原則だけじゃ足りなくて、戦略的戦術的なことも少し教えてあげないと本当に止まらないですよね。ただひたすら考えろったって全く分かんない人たくさん多いんですよ今ね。だそういう時やっぱりもう少し教えてあげるべきですよね。踏み込んで、ここあんたこうやんな、あえんなと。でその通り言われてやって成功すればね、あ自分も良かったんだって分かりますから、うん、自信もついてくるし、そうすると自分で考えられて自分で行動力見つけられるようになりますから、一番最初はいろいろ教えてやった方がいいと思いますよね。まあこれもだから縁の問題なんだね。縁がないとそういうことできないんだけども、まあ今だから、よく分かった人が具体的に仕事を指示するとか、コーチングする、仕事を指示したりコーチングしたりして運営する方がいいと思いますね。やたらに任したり単に精神的なね寄り添いだけだと、なかなかちゃんとうまくいかなくて混沌止まらないように見えますよ、見てるとね。だからやっぱり上の方はですね、仕事できる人でないとね、これリーダーシップ、いいリーダーシップ取れないんですよ。持続可能なリーダーシップはちゃんと仕事できる人が出ないとそれ作れないんですよね。なんか上から支配するとか、嘘と脅迫なんかも全然ダメですからね。そうすると今までさ、ほらね、ポンカスポンカスと私言いますけども、確かにポンカスばっかり上に上がってったんだね。だからもう根本的にダメなんだね。うん、仕事できないし根性曲がってますから、根本的にですね混沌止められないわけだ。そういうところにいてもしょうがないですから、やっぱり自分で考えるべきですよ。今確かに人手不足ですからね。仕事できる人はどこでも仕事あると思いますよ。でポンカスの下で、ね、やっぱりやる気と能力を失うことの方が本当にね罪なことですね。それはもう本当にこんなもったいないことないですよね。やっぱりそれは自分で行動してみるべきで、でやっぱりしばらくはですね、やっぱ勢いがいるでしょうね。何でも新しい時代の始まり、新しいことを始めるときはですね、最初に小さな成功をまず手にしろってよくんですね。小さな成功を手にして、みんながねこれならうまくいくという実感を持たないと、なかなかその長期的な行動に結びつかないってことよくありますんで、だからまず小さな成功をみんなに実感してもらうようにすることが大事なんですね。うまくいったとみんなが思えるように、最初はですねいろんな仕事とか段取りして、でその教えて、で行動させてって、で彼ら自身が成功を手にする、小さくてもいいから、それをとにかくね成功を自ら手にする、これをやっぱりね最初やるといいですよ。そうするとみんなついてきますな。うん、だからやっぱり勢いが大事なんだね。よく見ていて、勢いで何かやろうって時に、やっぱりその誰が何をできるかっての頭入れといて、いろいろこう割り振ってですね、で成功してもらったら、まあ大体それで、みんな動き出すんじゃないですか。だからやっぱりね、こう今本当にねこう仕事ができる人が上立たないとちょっと難しいですわ。仕事ができてなおかつみんなわかる、なんか超人的な話するんだけども、非常時ってそうですよね。時代の転換点の非常時って常にそういうもんでありますから、もうあの平成のようなね、デフレで何もしないのがいい時代なんてとっくの昔に終わっておりますので、もう平成も、あ、令和も7年だもんな。早いよね。いつの間にかね、もう令和7年になっておりますから、本当早いんですよね。平成じゃないですからもうね。だからもう本当にまあ、持続可能なリーダーシップになりる、その第一番目のステップとして小さな成功を手にしてもらう。そのためには具体的な戦略と戦術をちゃんと教えて、こうやんだ、あやんだよっつってですね、その通りやってもらうと。で、あ、うまくいったと。その実感をまず掴んでもらう。これが何よりも大事だと思いますね。講釈はまあ後でいいですよ。もう講釈はね、一回成功してね、なんか学びたいと思ってからして十分ですな。もう今の時代はみんな忙しいですから、講釈は後にしてですね、まず自分の持ち場で小さな成功を手にしてもらう。これをですね、どんなふうに形にするか考えて、教えてやってもらって成功させる。ここがまず一番だと思いますね。それがなんかですね、この新時代の新しいその秩序を作る第一歩として今すごく重要な感じがするんですね。で、もちろんですね、トップだって悩むこともいろいろありますから、 悩みの問題っていうのはやっぱりチームとして悩みを解決するようにしないとね、自分一人で悩みを解決しようと思うからだいたい失敗するわけで、やっぱりその公式非公式にチームの中でね問題を解決する、でそのお互いの問題の共有っていうこと自身がですね、新しい秩序を生む力になってくるんですね。だから決して一人で、ね、関わり込まない方がよろしいと思いますよ。まあでも本当にですね、日々そういうねすごい時代が来ておりますから、皆さんで、ね、頑張って乗り越えていきましょう。というところで、今日の藤原直江の21世紀はみんながリーダー、リーダーシップのスタイルということでお伝えいたしました。ではまた目にかかりましょう。さよなら。